ガーッ。今日は才能とモチベーションについて。はい、これもですね、質問リクエストトピック、先生、才能とモチベーションについて話してください。なかなか面白いことですね。面白いトピックですね。またで、まあ多分その意味はちょっと詳しくは分からないけど、多分こういうことでしょ。例えば日本語の勉強をしている、でまあとても才能のある人っているじゃないですか。本当に短い時間で JLPT-N1 を取ってしまうみたいなね。まあそういう人がいたとしても、じゃあ何か関係がありますかっていうことですね。オリンピックとかあるでしょ。でオリンピックって、まあはっきり言って何か僕と全然関係ない感じがするんですよね。何かこう、まあそもそも僕はもう43歳ね、もうすぐで、まあオリンピックに出ることはないし、僕が運動してもまあそもそももう関係ない世界というか、でも年のせいじゃなくて、まあ子供の時から分かってましたよね。なんか関係ないと。で関係ないのに、まあ見る、なぜ見るかっていうと、まあ多分関係なくても、まあその人が頑張ってるから、まあそれでいい、ね、それを応援したいと、そう思う人がたくさんいるんでしょうね。僕はまあそもそもオリンピックもほとんど見ないし、まあ興味自体があんまりないんですけど、まあそれはまた別の話で、ね、とにかくオリンピックとかプロスポーツとかって、まあ才能がある人たちがいて、でその才能がある人たちがたくさん努力をして、まあ世界一のメダリストになったりするんですよね。世界一の人たちっていうのは、おそらく才能があって、そして才能がある人が努力するっていう、多分そういうコンビネーションがほとんどだと思いますけど、残念ながら才能がない人が努力をしても、そんなレベルにはならないと思う。まあこれは仕方ないですよね。でもいつも僕が言うように、全ての人が一つの才能もないわけじゃなくて、何かまあ好きなこととかね、得意なことっていうのは多少あると思います。多少って言ったのが、全ての人が世界一になれるぐらいの才能が何かにあるというわけではなく、そんなことないですよね。世界一にはなれなくても別にいいじゃんっていうね。世界一になろうと努力する人がいてもいいですよ。でも全ての人が世界一になる、なろうと努力すると、がっかりする人生が多すぎるでしょ。で僕はあんまりそれは良くないと思うんですよね。なんかいつも世界一の人たちと比べてね、才能のある人たちと比べて、なんか自分は劣っている、自分はダメだ、そう感じることが良くないと思いますね。だからまあ比べてもしょうがない、比べても意味がない。だからまあ日本語の勉強とかですごく才能がある人がいて、例えばそういう人が努力をすると、才能プラス努力なんで、ものすごい早く上達すると思う。でもまあ関係ないですよね。本当に例えば僕はジムに最近行ってますけど、ジムの隣にムキムキマッチョマンがいてもあんまり関係ないですよね。彼と僕は違う人だから、まあ彼の腕は僕の腕の2倍ぐらいあるし、彼の足は僕の足の3倍ぐらいあるし、でも関係ないですよね。別に勝負してないし、どっちが上とかどっちが下とか別にないでしょ。もちろん筋肉としては彼の方が上でしょうけど、そもそも関係ないんですよね。別にボディービルディングをやってるわけじゃないから。じゃあボディービルディングやったらどうなるかっていうと、ボディービルディングをやるとやっぱりちょっと同じコンペティションに入ってしまいますよね。だからまあその場合はまあちょっといろいろ大変だと思う。でもその中でもやっぱり才能がある人と才能がない人っていうのはいるんですよね。 ボディビルディングの才能っていうのはおそらくやっぱりお腹の強さとかね、たくさん食べることができて、でやっぱり内臓の強さですよね、お腹の中の強さ、そして体の強さ、まあ家族のこう、まあ、遺伝とかもあると思います。いろいろなことがあってプラス努力ですよね。でボディビルダーになる。でも僕がボディビルダーになるのは多分その才能がまずないし、まあ努力もしないんですけど、まあやっぱり才能がないとまあ、プロにはなれないですよね。まあ、あんまり比べなくていいと思います。なれない、できないとかじゃなくて、もうなろうともしてないし、しようともしてないですからね。だからあんまりその才能っていう、まあ才能は僕は認めます、才能は認めるけど、才能ってあります、必ずあって、で努力をしても才能がある人に勝てないことが多いっていうか、ほとんどそうですね。努力だけでは才能を超えられないことがあります。なぜかというと、才能がある人が努力をしたらやっぱりそれはすごいんですよ。でもそもそもね、そういう世界一になるとか、そんなコンペティションをいつもやってるわけじゃなくて、しかも芸術とかではね、まあ才能大事ですよ、才能大事だけど、やっぱり最近では自分っていうものですね、自分っていうものを、自分っていう人を素直に表現するっていうのが結構評価されている時代ですよね。だから絵が一番うまい人を探すっていうような評価の仕方は、最近はあるけど、それだけじゃないですよね。やっぱり自分らしいもの、そういうのを求めてる人たちもたくさんいますよね。歌とかもそうですよね。例えば昔のオペラシンガーとかは、多分一番声が高い人とか、一番声が低い人とか、多分そういうので一番声が出る人とかね、そういう才能で勝負をしていたと思うけど、最近はじゃあ人気のポップシンガーたち、世界で一番歌がうまいかといえばそんなことはなくて、どちらかといえば彼ら彼女らはその自分というものを、まあ正直に認めて、で自分なりの表現方法、例えば声が大きく出せない人だったら、まあその方法を探したりとかね、自分の声を一番こうよく出せる、そういう曲を作ったりとか、まあいろいろな方法はあるんですね。いろいろな方法があるから、世界一っていうのがちょっとこう世界ナンバーワン、トップワンっていう考え方から、まあ世界の中で一つのユニークな個人、ユニークなインディビジュアルっていうところを目指した方がいいと思うんですよね。でそのためのモチベーション、そのための努力ね、モチベーション上げて、やっぱり自分のそのユニークな自分らしさっていうのを伸び伸びと出してほしいなと。これどういう意見かというと、多分ね、いつも子供たちに大人が言う言葉なんですよ。子供たちにいつも僕たちは先生とか親とか、いつも自分らしく、まあ、伸び伸びやりなさい、ね、自由にやりなさい、あまり他の人と比べなくていい、自分のスタイルで自分の書きたいものを書いたり、やりたいことをやったり、そっちの方が絶対いいっていうふうに言うんですけど、子供には言うけど、大人は大人にそういうことあんまり言わないから、大人だったら勝たなければいけないとかね、そういうことを言うんですけど、そんなことはなくて、自分なりの自分のスタイル、これを求めた方が、探した方がいいと思います。というわけで、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。